はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。安倍首相がですね、突然会見について具体的なことを言い出しまして、世間一同びっくりしているところでしょうけれども、自民党内からもですね、いやいやちょっとそれは急ぎすぎじゃないかとかですね、数の論理で押し切っていいもんじゃないでしょうというようなね、異論反論が出てきまして、あ、やはり自民党の中でもそういう声があるんだなというのでね、少し安心しましたけれども、これからの動き、どうなるか注視していきたいと思っております。さあ、今日はですね、ビッグなゲストをお招きしておりますよ。民主党政権時代のですね、初代復興副大臣、そして内閣府副大臣を務められた元衆議院議員末松義則さんをお招きしております。現在はちょっとばかり国政の場から遠ざかっていらっしゃいますけれども、外から見た民進党のこと、野党共闘のこと、安倍政治、会見について、自衛隊について、様々なことを伺ってきました。ぜひお聞きください。はい、ではよろしくお願いします。いろいろお聞きしたいことがありましてですね、もう時間が多分おそらく足りないんですけれども、ホームページを拝見しますと、現在は浪人時代と表現されておりまして、初代復興副大臣、内閣府副大臣を務められた末松先生がまさかの落選で、現在の国政を歯がゆい思いでご覧になっていると思うんですけれども、現在の国会ですね、議論になっていないという感じもしますけれども、どのように評価されておりますでしょうか。ま
あ、現在ですね、議論聞いててですね、やっぱり与党の3分の2というのと、それからまあマスコミをですね、安倍内閣が牛耳っていると、まあ、こういう中でですね、本当に国会での隅々の議論がまあ紹介されてないという感じがしますね。まあ、マスコミがなんか非常にこの安倍政権の肝の部分について、このどちらかというとですね、このあまり批判的な姿勢ではなくて、賛成の姿勢の中で議論が進んでいくかのような印象を今受けております。はい、まあ、必ずしも実態は違うかもしれませんけれども、やっぱりそういうふうな印象を国民に与えるということがですね、私にとって歯がゆい思いだなと思います。
はい、ありがとうございます。一応この番組はですね、野党共闘を熱烈に支持する市民が集まって、立ち上げたという形の番組なんですが、野党第一党である民進党にはですね、もっと頼むしっかりしてくれという声が非常に、多く上がっているんですけれども、中にはやはり共産党に対して、連携なんかできないよという声もありまして、この辺は一枚岩じゃない印象がすごくあるんですけれども、実際はどうなんでしょうか。
いや、まあ、各政党ともですね、当然個性があるわけで、そう簡単に連携ということではないかもしれませんけれども、まあ、経緯を見てみるとですね、安倍政権が、アメリカから実質的には要求された、安保法制、この米軍を守ってくれよというようなことをですね、なんか連続的にやっていったという中で、野党が今バラバラにやっていたってしょうがないじゃないかと、そこでこの民進党、共産党、社民党、あと他の政党ですね、一緒になってまとまって安保法制をこの反対として頑張っていこうよということをやったんで、その意味では野党共闘の原型がそこに見られると思うんですね。はい、その意味で野党共闘の合意できる事項を一つ一つ増やしていくことは可能だと思ってるんですね。そういった中で、大きな連携を作っていくということは私はできると思ってます。はい、ただ一挙にですね、政権、政党という形でのですね、野党連合というと、それはまだ時期尚早なのかもしれません。まずは一歩一歩踏み固めていって、はい、今の3分の2の与党の体制をひっくり返す、はい、それから始めていけるんじゃないでしょうかね。
はい、わかりました。 前回のですね、政権交代当時、新しい風が吹いているなという期待に、非常に私個人も胸を躍らせたんですけども、なんかこう、あっという間に割と風向きが変わっちゃったような気もしないでもないんですが、現在の民進党には何が足りないとお考えでしょうか。
民主党時代ですね、ようやく世の中が変わるぞと、はい、大きな期待をしたんですよね、皆さん。
はい、
でそこでどうしてそこが失望に変わっちゃったのか、あるいは3年3ヶ月で終わっちゃったのかと、まあ、いうことについてなんですけど、
はい、
やっぱり国民との約束、
はい、
マニフェストということについてあくまでも忠実に、
うん、
そして例えば子ども手当が1人2万6000円だったら、もし投資としてね、借金をしてでも子どもに対して2万6000円ずつ払っていくという、本当にこれは国民との約束をあくまでも大切にして、それをやりきるという姿勢、そして消費増税のような、約束してないことは絶対にそれはやらないんだという、この姿勢が欠けてしまったことが私はですね、一番残念な点だと思っているんですね。で後で知ったんですけども、どうもその自民党の方もですね、後で手を回して、検察人脈とか、うん、いろんなことでですね、小沢当時の、小沢一郎さんを刑事被告人まで仕立て上げるといったような、そんなことをですね、この後になって知ったんですけども、うん、そういうところから民進党の、内輪喧嘩、
うん、
これを、醜い内輪喧嘩を国民の前に見せてしまったと。でもそういうふうな、この自民党の方で策略があったんだということ、うん、これは政治のですね、凄まじさを語っているもんだと思います。それに、バカみたいに乗っちゃった民主党まあこれが本当に、海線山線の連中に、
はい、
このやられたのかなという気がいたしてますね。
あ、そうですか。ということは長島議員が離党されたりしてるのも、なんかそういう裏もあったりするんでしょうか。
いや、長島議員の方は、共産党と連携することに対する大きな拒否反応から来ているという話ですから、私なんかもっと早くから、民進党のですね、立場を分かっていたわけですから、今、都議選直前になって、この離党するというのは、ちょっとタイミングとしては、どうかなという気がいたしましたね。
はい、そうですね。はい、ありがとうございます。またちょっと話題が変わってしまうんですけれども、イラク戦争前ですね、当時防衛庁の中では、末松先生の激しい国会質問に対応するために、末松対策チームが組織されたと伺っているんですけれども、現在の野党の追及、やや生ぬるいかなという気がするんですけれども、この辺はどのように評価されますでしょうか。
そのどういった質問に対して、どういう項目について質問するかについていろいろとあるんでしょうけども、とにかく、私の方もですね、末松対策チームができるというときは、とにかく政府の答弁というものを想定して、これに対してまたどういう自分が質問をして、これに対して政府がどういうふうにまた、再反論していくかと、でそれに対してまたこちらがどういう質問をこのやっていくか、逃げを許さないような、形で、やっていったがためにですね、ちょっと防衛省の方もですね、これはまずいと思ってですね末松対策チームというのができたという話も聞いてますけども、今のですね、国会もなかなかですね、マスコミが、この与党寄りになっている中で、いろんな形でですね、やっても、手ぬるい印象を与えるというのはちょっとやむを得ないところがあって、同情はするんですけども、要するに質問をですね、全体的にコーディネートする人がいて、そして最後この逃げを許さない、こういった形の努力はもっとやる余地があるんじゃないかと思いますね。
そうですね。森友問題なんかもですね、見ていると、政権にべったりの官僚の答弁が繰り返されておりまして、これは国民の疑問を無視する国家公務員法違反じゃないかという気もしてくるんですけども、追及しきれないものなんでしょうか。
森友問題っていうのはもう3分の2与党が取って、安倍政権が非常に権力のおごりということで、 まあ、自分の考え方に近いようなものは、まあ、エコひいきでもやって、このやっていくというですね、
はい、
まあ、本当におごりが出てきた問題だと思います。この後にまた家計学園の問題もまた出てくると思うんですね、
はい、
無償の土地36億円をですね、上げたというですね、まあ、こういったことに対してですね、政治家と例えば官僚がつるんでやってきた犯罪というのがどうも犯罪にさせられないような雰囲気というかな、
はい、
要するに国家ぐるみの犯罪というのは犯罪と言わないんだと、こういう言い方の笑い声が聞こえるような感じがするんですね、
は
い、でそういうことに対してやっぱりその財務省がシャーシャーとですね、あの資料は全部廃棄しましたと、
うん、
でこれはですね勝手にこの1年、ほどしか経たない資料ですね、私も外務省にいたからよく分かりますけども、あれを機微な問題であることに対して捨てるということがあり得ないんですね、
うん、
でこれはですねそういうことに対して私は公務員の形の関係する法律に反していると思うんですね、
はい、
そういうことをですね、まあ、シャーシャーと国会答弁で言わせるっていうのもどうかと思いますし、
はい、
そこはですねこの捨てたということに対する責任をですね、まあ、はっきり、はい、この取らせるということだろうし、うん、
はい、
また、この森友問題で関与した人間、まあ、通常はですね、理財局長はそこで打ち止めのポストなんですけど、はい、なぜかこの国税庁長官まで、昇進していると、
はい、
異例の出世をしていると、
はい、
でこれがまた山口県の安倍総理の地元出身だというのを見るとですね、これは本当にこの官僚ぐるみ、そういったことですね、でこういうことをさせるというのは、麻生財務大臣がの許可がないとこれはありえない話なんで、
はい、
今麻生大臣の名前出てませんけども、まあ、ここはですね私はもっともっと追及してもらいたいと思いますね、
はいはい、わかりました。これからの動きに注目していきたいと思います、また話し勝手にしまいますけども、外務省時代先生は憲法9条改正派だったということで、ホームページを拝見して初めて知ったんですけども、イラクに赴任された時にまあ、イラン・イラク戦争の現場体験で、もう九条擁護派に回ったということですけれども、突然安倍総理がですね、会見の年限まで切るようになりましたけれども、この辺はどのように評価されておりますでしょうか。
私もですね、外務省時代はですね、まあ、アメリカと一緒になって世界の警察をやってこの人類の平和のために頑張ると、まあ、これが日本の名誉でもありという、
はい、
まあ、安倍総理と同じような考え方を持ってたんですけども、実際にイラン・イラク戦争に、まあ、私がバグダッドの二等書記官といいますかね、
はい、
日本大使館の二等書記官で赴任して、イラン・イラク戦争に巻き込まれて、まあ、スカッド B というミサイルがさまざまなバグダッドのところにイランから落ちてきて、
はい、
やっぱそこでですね、私の家の隣にも落ちてですね、まあ、とんでもない被害も被ったんですね。例えば本当に、この火柱とか人の悲鳴だとか、あるいはこの煙、黙々とした煙、
はい、
あとは人の、まあ、バラバラになった死体、
うん、
まあ、こういうのを見ていくうちにですね、戦争というものがこんなに悲惨なものなのかと、
うん、
こんなにもうこのやっちゃいけないものなんだということがもうありありと見えてきたんですね、
うん、
だから今この安倍政権がやっている安保法制、安倍さん自身も戦争がどんなものか、
はい、
怖さも分かってないし恐ろしさも分かってない、うん、まあ、そういったですね、戦争の恐ろしさを感じていないトップリーダーが戦争に近づいていくということほど恐ろしくて危ういものはないと思っています、
はい、
今回北朝鮮との関係でいけばですね、この米軍の米艦船を守るために初めて安保法制の法律がですね適用されて米艦防護という話になったんですが、すぐさま北朝鮮が反応してきて、日本を覚えてろよというようなことを言ってるわけですよ。でこういうやる必要のない火遊びをですねやらすこと自体がですね一番日本国家が戦争に巻き込まれるということを本当に痛切に感じていますん で,、
はい、
でこれはですね必ず安保法制は、まあ、私の目の黒いうちにですね、これは廃止をすると、
はい、
まあ、決意を新たにします。そして安保法制自身はですねアメリカが 日本に日米ガイドラインで要求してやってきたことです。それを安倍総理が連続的にそれを受け入れたということですから、はい、まあ、ここはですね、日本の独自のこの平和主義戦争卒業ということをですね、まあ、イカの骨という位置づけの中でとにかくほとんどアメリカの言うことは聞くけどもこれだけは聞けないということをですね、しっかりと日本の外交として出してもらいたい、はい、そういう気がします。
はい、それに関連したことなんですけども、9条1項2項は残してですね、自衛隊の存在を書き込むと安倍総理が突然言い出しているんですけれども、この自衛隊に対するお考え、お聞きしたいんですが、コスタリカのようにですね、軍隊を持てるにもかかわらず持たずに外交で解決するという、道をですね、見ていると日本がこれをやるべきじゃないかという気もしてくるんですけれども、
まあ、これ長い議論の積み重ねなんですよね。で、憲法9条1項で戦争はしませんと言って、はい、2項で戦力を持ちませんと、で安倍総理が言ってるように3項で自衛隊を持ちますと、でこれ論理的に成り立つんでしょうかと、
はい、
自衛隊は戦力じゃないんですかと問われたらもうこれで崩れちゃうわけですよ。
そうですね。
でもそうは言ってもですね、日本の軍事議論ずっと私もですね勉強してきましたけども、憲法9条の下でですね、はい、自衛隊法というのができて、そして存在をして、まあ、そこは あらゆる必要なところで活動しているわけですね。災害救助を含めて、でまた国民の命を守るということで、まあ、そこまで、まあ、日本国民というのは柔軟性を持ってうまく適応してきたわけですよ、
はい、
それをなんで今更憲法に書いて戦力なのか戦力じゃないのか、また大きな疑問をそこで発信しなきゃいけないのか、今ある中でしっかりとやればいいだけの話じゃないですかという気が私はしてますし、
はい、
で憲法9条というのはあくまでも理想の形態を言ってるわけですから、いずれ世界を巻き込んで憲法9条のような状況にするんだという、はい、まあ、その迫力意気込みを感じていくのが私は重要なポイントだと思ってます。
はい、ありがとうございます。先ほど目の黒いうちに戦争法はもう廃止するんだということでしたけれども、戦争法、特定秘密保護法、刑事訴訟法、改悪、共謀罪ときて、これらが全部揃ったら彼らが考えているセットアップが完了するんじゃないかという恐怖が私勝手にしてまして、実はマイナンバーもそのためのツールなんじゃないかと思ってるんですけども、これはやはり独裁に向かっているとお感じになっていらっしゃいますでしょうか。
私の印象はですね、まあ、江戸幕府のようなですね、安倍自民党幕府がこれで体制を完成させることになるんだなと思っています。全く同感ですよ。
そうですか。
だからね、それの発想は、民をして知らしむべからずよらしむべしと、もう江戸幕府の発想そのものだと思うんですね。だから国民をして知らしめないようにしようよと、
はい、
いうことで特定秘密保護法で重要な情報については国民が関与できないように、はい、まあ、してきたと、まあ、そういった中でですね、今度は共謀罪で何か国民が政府に対してよからぬ行為あるいは 反対するというような行動を一切除外できると、
はい、
それをもう計画段階から除外できると、でこれをまた国民をずっと監視できると、
はい、
いうことを合法化していくということで、幕府の隠密体制が、まあ、整ってきたのかなと思うわけでございます、はい、そういった中で何やるのと言ったら、アメリカがですね、まあ、アメリカっていうのは日本と違って戦争を辞さない国ですから、
はい、
今度は日本はですね、戦争に巻き込まれるような体制を作っていって、これも文句を国民に言わせない、こういう体制が整ってきていると、
はい、
まあ、いうことで、戦争にこの、安倍政権がこの近づいてきたときに、何かの偶発的な事件で、一挙に戦争にこのエスカレートしていったとき、
はい、
まあ、こういった時にも今安倍政権あるいは自民党政府自民党の憲法草案のようにですね、緊急時体制をすべて政府に任せると、文句を国民は言っちゃなんねえというような こういう憲法草案を見せつけられるとですね、はい、もうこれは全て支配者による支配者のための支配者の憲法がこれでできて、国民のは一切、政府の言うことに反対できない、
はい、
まあ、こういう体制が整うんだろうと思ってます、
はい、そんなことを聞くとですね、やはりこれは恐ろしいなと思いますけれども、その反面ですね、こんな悪巧みしてるのかと思いつつ、アンダーコントロールとか反知性主義とかですね、アホノミクスとかいう方々もたくさんいて、こんなにバカにされてる政権もいないかなという気もするんですけど、この政権ちょっとやっぱりおかしいんでしょうか。
安倍政権のですね、まあ、私金がねこの特徴言ってるんですけど、強い者のためだけにですね、はい、ますます強く彼らを強くしていった、まあ、この政権ですよね。例えば、支配者を強くしていったって言ってもいいのかな、
はい、
まあ、日本の場合強い存在というと、まあ、4点ぐらいあります。一つはこのお金持ち、
は
い、お金持ちは強い存在ですよね、
はい、
でそしたら株高政策によってますます彼らは、超リッチになっていった人がたくさん出てきました、
うん、はい、
でそれにですよ、国民の年金積立金も60兆円ぐらいそこにつぎ込んだわけですよ、
はい、
冗談じゃない話ですよね。株が下がったらこれもどうなるか分かんない、はい、現にそういう体験をしたわけですよね、
うん、
でまた日銀の借金を何十兆円とそこにつぎ込んで、で一部上場企業の会社の筆頭株主が日銀だという会社がもうボロボロ出てきてるわけですよ。こんなおかしなことはないわけでしょ、
はい、
であと2番目に強い存在、まあ、2番目でもないですけど官僚は強い存在ですよね。でこれだってですね、この今文科省の天下り事件が明らかにしましたけど、この天下りが復活してるわけですよね、
はい、
で官僚はですね、無駄遣いなんてことも言われなくなった。民主党の時はガンガン言われたわけですよ、
はい、
それはなんか何もなくなった、
はい、
でこれほど官僚はですね心強く、うん、天下りも復活して大満足ですよね、
うん、
3番目はですね、大企業の経営者、
はい、
これも強い存在ですね、財閥とか含めて、
うん、
で彼らは大企業で大幅減税を安倍政権からやってもらった。でさまざまな優遇措置をもらった、
はい、
そこで350兆円ぐらいのこの内部留保を溜め込んだわけですよね、
はい、
で彼らも本当にですね、まあ、ホクホク顔でしょうね。で最後に4点目、日本に対して大きな存在感があるのはアメリカなんですよ、
はい、
アメリカはですね、この、まあ、明示的じゃないにしても日米ガイドラインというのを通じて日本に米韓も防護しろよと、こういうふうなこの安保法制を要求したわけですよ。そしたら、安倍政権がそこで隷属的に分かりましたと言ってですね、それをやるわけですよね。でそしたらアメリカだってホクホク顔ですよね、まあ、安倍総理がアメリカの議会でこの戦後2番目に、やらせてもらった、まあ、こういうふうな名誉も与えたわけです。その代わりオスプレイというですね、この米国の陸軍も買わないような、
はい、
そんなヘリコプターを3600億円分買わせられたと、はい、こんなおまけもついたわけですよね、はい、でこういう支配者といいますか、日本の強者だけを大きくこの利益を上げていって、じゃあそれが、安倍総理が言うようにポタポタポタポタ落ちて、雫が落ちて国民に悲劇をもたらすかと、
はい、
悲劇させるかと言ったら結局なかった。この貧富の格差がめちゃくちゃ広がっていったと、はい、まあ、今ですね言われているのが、安倍政権で貯蓄ゼロの世帯がですね、毎年100万世帯ずつ増えていったというのが、今もう400万世帯から500万世帯ぐらいあるわけですよね。生活保護に至っては日本史上最多の生活保護人数、216万人かそのくらいまで上がっていってるわけですよね、はい。だとにかくですね、まあ、あと子ども見てもですね、6人に1人、子どもたちの6人に1人がなんと、就学援助、給食費をタダにしなきゃいけないぐらいに、まあ、貧困というものが出てきた。でこういったものが出てくるとですね、日本社会がもう二分裂、勝ち組と負け組でめちゃくちゃ開いて、こんなとんでもないものを作っていったということ。でそれでですね、僕は安倍、総理が今でもこの彼がキャッチフレーズにした言葉が忘れられないんですけども、民主党 の末期に、まあ、総選挙があって、
はい、
でまあ、民主党はそこで負けるわけですけど、その時に自民党のキャッチフレーズが日本を取り戻すというキャッチフレーズ、
はい、
じゃあ取り戻すというのは誰から取り戻すというのは言うのといったら、これは民主党から政権を取り戻すということなんですけど、このもっと深い意味があってですね、民主党はどちらかというとサラリーマンとかリベラルな層とか国民一般にこの基盤を置いているんですね。そうじゃなくて自民党の安倍政権の側はですね、さっき言ったように支配者層、こういったもののためにこの民主党がこういったこのリベラルな層とかですね、いろいろ国民いっぱいの層、これを基盤にしてたのを、これを支配者層のために取り戻すんだというふうに言ったことが、まあ、現実化してきているなという意味なんですね。でそれをなんか国民の方は、まあ、あたかもなんかふわーっとした感じで、ああそうなんだというふうに認識してて、これをね、この冷徹な現実をはっきり見ないと、この安倍政権のなんていうかな、ある意味じゃ悪どさというか、この恐ろしさというかな、それがわからない。あっという間にですね、何かやっぱりここまで来たらですね、何か戦争が起こると、まあ、一挙にここは、うん、こんなはずじゃと、
ね、
ないというですね、まあ、ショックっていうんですかね、これがいつか走るんじゃないかと、
はい、
私はこの予測をしながらですね、なんとかそういったことがないように、はい、まあ、頑張っていきたいと思ってます。
はい、わかりました。もうあの最後になりますので、もう一言でも結構ですので、剣道将来を期してですね、というふうにホームページで書かれておりましたけれども、あのぜひとも国政の場に復帰していただきたいと思っておりますけれども、復帰されたらですね、これをまず最初にやるっていう、なんかこう目標ってございますでしょうか。
今ですね、だから、まあ、民進党は本来の姿に戻って、まあ、サラリーマンの方々、まあ、6000万人いるわけですけど、そのサラリーマンの方々の代表するですね、政党であるべきだし、それを使命としているわけですから、まずはですね、今サラリーマンの皆さんが、まあ、戦後してバブル崩壊後、実質賃金がまあボロボロ下がっていって、本当に消費力がダウンしてです、日本の、はい、そしてこの鳴かず飛ばずの経済になっていってるんで、サラリーマンの皆さんの給料を、まあ、所得を底上げして引き上げていって、例えば最低賃金今823円なんですね、平均 でフランスなんかはですね1210円ぐらいあるわけですよ、
はい、
そういったですね、この生活の底上げ、そしてこのサラリーマンの皆さんの所得をアップさせることによって消費力を復活させて、それによって足腰の強い日本経済を作りたいということで、
はい、
だから労働単価を引き上げて、サラリーマンの皆さんの給料を引き上げるということを、まあ、これを現実化していきたいと思ってます。
はい、ありがとうございました。今日は本当にお忙しいところを駆け足でありがとうございました。またぜひ機会がありましたらお願いします。さあ、いかがだったでしょうか。本当に、ね、お忙しい時間を頂戴しまして、駆け足で質問しまくってしまった感じなんですけどもね、末松義則さんは東京19区を地盤にされております。私もね、選挙民ですのでね、ぜひラジオも通して応援させていただきたいと思いますよ。ぜひね、早く国政の場に復帰していただきたいなと思っております。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。指さした君は